聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書2章1節から12節まで、新約聖書の165ページとなります。3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので、母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちは亀の縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持って行きなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので、花婿を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回ったところに踊ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。この後イエスは母兄弟弟子たちとカファルナウムに下って行き、そこに幾日か滞在された。2000年前の地中海地域、沿岸地域の話です。現代人は当時の生活をともすれば見下してしまうことが多いのではないかと思います。電気もガスも水道もない日常生活です。水洗トイレもない、ブドウ酒を入れるガラス瓶もない、どこかに行くにも自動車もなければ自転車もない、新聞もテレビもラジオも電話もない、コンピューターもインターネットもスマホもない、働くにも外で働くにも会社がない。それでみんな家業を継ぐ、職業選択に自由はない、農業に携わってもまず天気予報さえない、殺虫剤も化学肥料もない、トラクターもない、田植え機も耕運機も脱穀機もない、仕事はしんどくて道具は全部手作り、脱穀機は手で作ったと思います。自動化された機械のものはない、虫歯になっても歯医者さんがない、骨折してもレントゲンで取ることができない、がんにかかってもがん細胞を手術で取り出すこともできない、健康保険もなければもちろん年金もない。それに対して比べればあれもこれも揃っている私たちの現代人の生活ってどんなものでしょうか。実際には私たちは自分たちが実現したいという夢というか目標というかが心の底にはあります。その結果、当時の人たちと比べたら私たちはいつも周りの方々と競って働かざるを得ないのではないかと思います。いつも競争していて人間らしい生活がなかなかできない、 欲望追求の社会を歩んでいるように思います。他の人に負けないように、他の会社に負けないように、多くの人たちが夜遅くまで働いています。世界が狭くて人が多いので、朝から晩まで出会った人に対して愛想よく振る舞わなければならない。家族はバラバラに食事をし、スマホを握ってバラバラの相手に連絡を取り、バラバラに人生設計し、バラバラな仕事に就いています。親が忙しいので子に読み書きそろばんを教える時間があまりなく、子供は塾に預けられて夜遅くまで勉強するような、親子が分断された状態だと思います。その結果、親が持っていた技術、職業上の知恵などを子に伝えることが少なくなっています。親が年を取ると子に親を支える財力がないので、国が肩代わりとして年金制度を立てました。子が寝たきりの親を支える力がないので、特別老後法人、老後用人、老人ホームができ、また介護保険制度が作られました。それぞれの欲望に向かって私たちが走り続けているからです。ニューヨークでは高層ビルが爆破されて人々はハッとしました。日本では地震と津波が街を飲み込んで、まさかの原子力発電所が爆発するに及んで、はたと我に返りました。しかし私たち、自分たちそれぞれが願うところを追求するのがいいという考えは一向に変わってはいません。貧富の差は拡大し続けています。食べるのにも困るような、いわゆる下流社会への転落がますます進んで、それでも自由に競争する社会がいい、勝手に欲望を追求できる資本主義がいいと私たちは固く信じてやまないところがあります。そういう現代社会から振り返ると、何もないような田舎の生活、2000年前の地中海沿岸では、貧しい中にあっても実は豊かな人間らしい生活がそこにはあったということを、私たちは謙虚に認めたいと思います。今みたいに朝8時に家を出かけて夜8時9時まで働かなければならないというような生活は少なかったと思われます。時間に縛られることがないので、調子が良ければたくさん働き、調子が悪かったら少しだけ働くということでも生活することができました。朝日が昇れば起きて、日が沈めば夕飯を食べてそろそろ寝ようかという生活です。通勤列車に苦しむこともありません。他人と競い合いながら会社で戦う必要がありません。夕べには肉体労働の心地よさがあり、秋には収穫の豊かさがありました。朝焼けも夕焼けも美しく、山からまた川から取れたものは汚染されていないので口に運ぶことができました。それが私たちを、人間の体を養ってくれました。そしてそこには何よりも普段から互いに支え合う濃い家族関係、また地域社会のコミュニティがありました。当時は冷蔵庫を開ければ何でも食べ物が揃っているというような環境ではありませんでしたけれども、限られた食べ物の種類の中で人々は満足していました。みんなが助け合っていましたので、今よりも心には平安があり、生活には豊かさが感じられました。そのような中でヨハネ2章の事件が起こりました。洗礼者ヨハネの弟子であった使徒アンデレ、使徒ヨハネがメシアであるイエス様に事実上の弟子入りを果たした その3日目の出来事でした。場所はガリラヤ湖と地中海沿岸との中間地点とも言えるようなカナという小さな町でした。イエス様が育たれたナザレというところから北の方に6キロ離れた町です。そしてあるお宅で結婚式がありました。ご存知の通り、結婚式というのは現代では 2,3 時間で披露宴が終わると思いますけれども、当時は1週間ぐらいかけてお祝いをしていました。1週間祝う中にはユダヤ人の断食の日もあったと思いますけれども、それに差し掛かったとしても断食を免除されて、飲んだり食べたりということが許されていました。それほど結婚式の婚宴というものは当時とても大切にされていました。でその場所に主イエスの母マリアがいて、主イエスも招かれて、なんと弟子入り3日目の弟子たちも数名その場に招かれていたということです。見知らぬ相手の結婚式に呼ばれて食べたり飲んだりというのをしていた。現代ではありえないような温かいのどやかな風景が私たちイメージできるところになっています。ところが1週間続くはずの婚宴の最中に、なんとそれが突然お開きになるというか、突然頓挫してしまうような出来事、危機に陥りました。肝心要の飲み物ワインがなくなってしまったというのです。主催者側としては緊急事態でした。で母マリアは即座にそれを長男であるイエスに伝えました。母マリアは婚宴の主催者側に組みしていたのだと思います。何とかして助けてちょうだいという信号を息子に送ったわけです。それまでイエスは母マリアを何度もそのような危機から救い出していたのだろうと想像できます。ところがここに来てイエスの反応はとても冷たいものでした。4節にあります。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。実はこの時すでに主イエスはアレノで40日間の誘惑を受けていました。公に自分がメシアであるという活動をし始めて弟子まで取っていました。実の母の願いであるといえども、これはちょっと辛いものがあったのだと思います。もし私たちの間に自衛隊の方がいらしたとして、戦闘機のパイロットだったとして、私たちに緊急の用事が出て今すぐ仙台とか金沢に行かなくてはいけない、でその人に乗せてってくださいってお願いしたとしたら、それは本人はとても困ることになっただろうと思います。もしくは私たちの間に内閣総理大臣がいたとして、ぜひ新しい小学校を作りたいから総括とか越谷で土地を安く譲ってくれというようなお願いをしたとしたら、総理大臣はとても困ったなと思われることと思います。で同じことがイエス様にも起こりました。母の頼みといえども、勝手に奇跡などもはやというか最初から行うことはできない、自分は父なる神の許しを得て初めてそういうことはできることになるのだとお答えになったのです。しかし母マリアはひるみませんでした。結婚式の給仕ウェイターたちに命じていました。この人が何か言ったら すかさず実行してくださいねというふうにお願いをしておきました。ちょうどそこにはユダヤ人の清めの儀式に用いるためのそれぞれ100リットル前後のお水が入る水がめ、石でできた水がめが6つあったそうです。100リットル前後というのは例えば小型の湯船、お風呂の湯船と考えるとそのぐらいの量になります。ドラム缶でいうと半分より多いか少ないかぐらいの量です。シュエスがウェイターに命じました。というのも時が来て父なる神様の命令がイエス様に下ったということがわかります。そしてウェイターに主イエスが命じられました。それに従ってウェイターたちは甕6つに水を注いで並々と満たしたと記録されています。そしてその水を汲んでイエス様に言われたままに水を汲んで世話役の味見係の方のところまで持っていったということです。そして気づいたらすでにその時奇跡が起こっていた。水がめの水がなんと高級ないわゆるヴィンテージワインに変わり果てていたということでした。この奇跡に神様がいくつもの意味を込めて私たちの記憶に残るようにしてくださっているのだと思います。一つ目の込められた意味は例えば神様は男女の結婚を大切にされるという部分です。そもそも創世記2章をご覧になると分かる通りに結婚という制度自体が神様が作られたものです。そしてその神様が作られた制度、そして神様が創世記1章で男女が結婚して子を産むようにと命じられたのに従って人々がこう結婚をし宴を開くということになると、それを神様がお支えくださると、結婚というのは壊れやすいものですけれども、それを神様が恵みを持って注いで、その二人に恵みを注いで支えてくださっているということがここから分かります。葡萄酒が尽きることになると、せっかくの楽しい宴、婚宴はその場で打ち切りになってしまいます。しかし神様はご自身が結婚を支えられるがゆえに、奇跡まで起こしてその宴が続くように、さらにもっと楽しくなるように最高級のクラスのワインを準備してくださったわけです。ですから私たちが夫婦っていろいろぶつかり合ったり、楽しいこともあれば苦いこともたくさんあるんですけれども、そういう危機に際してもそれが続けられるように努めるときに、神様が私たちを支えてくださるということがわかります。そして結婚しているしていないにかかわらず、結婚している夫婦の周りにいる人たちが結婚というのを尊重することによって、結婚がその2人の結婚が続くようにするということを神様が喜んでくださるということもここからわかります。二つ目は、例えば神様が禁欲主義でないということがここからわかります。イエス様がなさった奇跡はお酒を作り出すという奇跡でした。お酒というのはどこに行ってもいいものとは必ずしも思われてはいません。例えば隣の国に行くと教会においてはクリスチャンがお酒を飲むということを禁ずる不文律があります。お酒なんか飲んで、そんな人はもう教会に来る資格がないって言われてしまいます。でそれはイギリスの教会がの改革が中途半端に終わっていた頃に、 つまり、イギリスの教会がカトリックからプロテスタントになったんですけども、国の主導でそういうふうになったんですけども、教会を改革するというのは一部の人たちから中途半端に見られていて、もっと徹底的にやろうという人たちがピューリタンと呼ばれる人たちでした。長老派の人もいれば、改宗派の人もいれば、バプテストの人もいました。でも意識の高い人たちがピューリタンでした。で、お酒を飲むのやめましょう、控えましょうというふうに打って出たわけです。それはそれでどんちゃん騒ぎを避けようという意味では良かったんですけれども、徹底的にお酒はダメだというふうに、言ってしまう人たちもありました。そういう中でイエス様はお祝いの時に節度を持ってお酒を飲むということをが悪いわけではないんだよっていうのをここから教えてくれています。キリスト教は禁欲主義ではないということがわかります。でも他の聖書の他の部分を見ると、どんちゃん騒ぎをして、飲んで酔っ払ってということは禁じていますので、節度を持って飲むということが、楽しく飲むというのが許されるということはここからわかります。またこの奇跡に込められた他の意味としては、3つ目に、神様の恵みは豊かに施される、神様は出し惜しみをされないということがわかります。6つの亀に並々と注がれた水をすべて葡萄酒にされたイエス様、そんなふうにたくさんのワインが必要だったわけではないと思います。ちびちびと必要な分だけなら奇跡を起こしますけど、それを超えた部分はダメですというふうにはイエス様はなさいませんでした。余ったワインが次々と皮袋に移されて、お土産として参列した方々の家全体を満たすほどに奇跡はなされました。ですから神様は豊かに奇跡を起こされる方だということがわかります。私たちも神様から豊かにいいものをもらった時には、ぜひそれを持って家族やまた近所の方々にこう気前よく差し上げるということを身につけたいと思います。またこの奇跡に込められたまた別の意味は、人は自分の努力によって人生を立て上げるというよりも、イエス様にすがってイエス様から祝福をもらうことによって人生を立て上げていくものではないかと、そういうメッセージがここに込められてるんじゃないかと思います。私たちの人類社会はもう250年ぐらい前から、イギリスでいうと250年前から、日本でいうと150年ぐらい前から、産業社会の法則、産業革命によってもたらされた法則によって生きてきました。明治維新始まって間もない頃から、学校が作られて、そこでは試験というものが導入されて、真面目に勉強するということが人生においてとても大事だということを、私たち学校に行って刷り込まれました。勤勉に働く、努力する、手を抜かない、それ自体はとても良いことなんですけれども、それを身につけさせるために試験の結果を公表するという競争環境によってそれを身につけさせようとした部分は、ある意味良くなかったことではないかと思います。しかしそのような頑張ればうまくいくんだという考えが私たちの体には染みついていますけれども、このような奇跡を見ると、あ、頑張ることよりももっと大事なことがあるなということに気づかされるわけです。今年はちょうどコロナウイルスが全世界で蔓延が始まって、まだその蔓延の初期の段階にあると言われています。これからますます増える。でそういう中で、肌とこれまでの生き方を振り返ってみたときに、 読み書きそろばんで頑張っただけではうまくいくという社会はもう終わっているだろうというふうに気づくわけです。真面目に勉強しただけではとても足りない、これからもっと他の決定的な能力を身につけなければみんなで新しい社会を築いていくことが難しいということが分かってきました。で、私たち教会が提案するもう一つの別の他の能力は何かというと、それは毎回毎回私申し上げていることですけれども、イエス様の声を聞いてそれに従うという特殊な能力です。その時に初めて私たちは新しいクリエイティブなことを自由自在にできるようになっていきます。常識では考えられないような新しい組織、新しいサービス、製品をイエス様のおかげで作り出すことで新しい社会を築いていくことができるようになります。学校の先生や職場の上司に言われたことを意欲的に取り組む程度のことでは到底新しい社会を作っていくことはできません。努力することはとても大事なことですけれども、それ以上に大事なことはイエス様の声を聞くということです。2000年前のカナの町でウェイターたちはイエス様の命令にことごとく従い通しました。何百リットルの水を運ぶというのは今と違って水道がないわけですから、井戸にまで行ってそれでそうつるべを落として一生懸命これをカラカラカラカラこう引っ張って水をちょっとずつちょっとずつ汲んで、やっと6つの水がめが満たされるという寸法でした。面倒くさいので8割9割で止めておこうということもできたはずです。しかしご命令通りに並々と水を汲みました。それによって豊かな奇跡が起きたわけです。現代の私たちがこれから築いていく新しい社会というのは、イエス様の御声を聞いて徹底的に祝福を得て、それで初めて立て上げられるような社会になっていきます。イエス様の声に聞くというのは八分九分でやめておくこともできるという常識的な考えからすると、並々注いで何になるんだって言ってバカにされるような内容をたくさん含んでいると思います。しかしそれに耐えてイエス様の声にあえて従うというところが大切なんだというふうに奇跡は教えています。また5番目に挙げたいこの奇跡に込められた意味というのは、教会と救い主イエス様の関係というのが結婚式での新郎と新婦の関係だということです。イエス様が新郎で教会が新婦というわけです。初めてのイエス様の奇跡なさった奇跡が結婚式その披露宴であったということが意味深長だと思います。エフェソ人への手紙の5章にある通りに、教会とイエス様の関係というのは夫と妻の関係、そういうアナロジーで理解することができます。夫婦の頭が夫であるように、教会もイエスという頭をいただいています。妻が夫の重要な決定について従うことによって妻が守られ、家族が守られるように、教会もイエス様の御声に聞き従うときにイエス様に愛され守られることになります。夫婦から子が生み出されるように、子が生み出されるという点で神秘的なように、教会と主イエスの間も神秘的な側面を持っています。そのことを示すがごとく、イエス様の最初の奇跡は結婚式において行われました。 他にも深い理由があるかもしれません。皆さんがどんなふうにここの部分を読まれたことでしょうか。現代の私たちはお金が欲しいという欲望を徹底的に満たすような社会システムの中で私たちは生かされています。でもソ連という脅威がなくなった時に、ああもうこれで革命が起こる危険は少ないというふうに会社経営者は判断しました。以前は働く人たちに手厚い給料を手厚く差し上げるということをしていたわけですけれども、ああこれからは最低賃金でいいんだというふうに気づいてしまったかのようです。競争はますます激しくなって、多くの方々が貧困を味わうようになりました。ご高齢の方々も貧困を味わい、将来に希望が持てなくなるような時代になってきました。結婚することや子供を育てるということが贅沢だと言われる時代になってきました。私たちはそういう欲望を全面的に肯定してとことん競争をするという社会に対して、一つ別な提案をしているわけです。それは資本主義ではなくて、イエス様にの声に従おうといういわば神本主義、神が資本になる、神のが元になるという神本主義を提唱しているのだと思います。人間同士努力して競争して、誰かが勝ってそれをなんか生み出したものを横取りしてしまうというか、分取っていくということになると、残された人たちはもらいが少ないわけですけれども、イエス様の声に従うときに生み出された豊かさというのは、その場にいる多くの方々が満たされる。社会の競争の中ではゼロサムゲームと言われて、誰かがそれを賞金をもらってしまったら、他の人たちは何ももらえないような状況ですけども、イエス様に従って奇跡がなされると、そこにはたくさんの恵みが満ちあふれるので、その場にいる人みんながその祝福に預かることができるようになります。キリスト教の神本主義というのはゼロサムゲームではなくて、みんなが満たされる構造になっています。新しく富が生み出されるわけです。そして私たちがさらにイエス様に聞き従うときには、人間同士の競争からも抜け出すことができます。競争が意味を持たなくなるからです。従うときにみんなを神様が満たしてくださるからです。そして私たちは仮にいろんな失敗を犯したとしても、悔い改めるときに神様が私たちをまた社会の一部を、壊れた部分を立て直してくださるという恵みに預かることになります。今朝は亡くなったブドウ酒、亡くなったブドウ酒という題で、イエス様の御声に聞き従うことによって豊かな奇跡がなされたという話でした。神様が結婚関係を祝福されている、その時に起こった危機を神様の力でみんなで乗り越えていった、自分たちの努力だけで頑張るのではなくて、イエス様に目を向けてイエス様の声を聞こうと、で聞いて力をもらってそれを実行しようと、いつもの話になりましたけれども、ヨハネ福音書2章から私たちも人間らしい豊かな生活を、この現代の競争の欲望を追い求める社会で共に回復していきたいと願います。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちは、私たちの視野は 暗く世の中の泥のようなうねりに巻き込まれること毎日です。しかしイエス様に目を向けるときに、この世の生き方とは違った神様のくださる豊かな道のりをあなたは示してくださいます。どうぞ私たちの目を覚まさせてください。欲望を実現しようとお互いに競争をしてしまう私たちを、どうぞあなたの愛の道に立ち返らせてください。どうぞ私たちを憐れみ、多くの方々が貧困への転落を味わいつつある今日において、神様がに頼ると、イエス様に頼ると、イエス様が新たな富を生み出してくださると証しできるように助けてください。コロナウイルス蔓延の中にあって、希望はどこにあるのかを私たちは示し続けていくことができますように。神様、全世界の教会を通してあなたの恵みによって新しい社会は作られることをどうぞ教え続けてください。2000年前にあった人間らしい豊かな生活を多くの方々がイエス様に従うことによって取り戻すことができますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。